はい、ということで今まで2回にわたって飯田さんのキャリアの話とかいろいろしていただいて、まあ、僕も初めて聞く話が多くてすごい面白かったんですけど、まあ、第3回目はちょっと飯田さんから、うん、あの我々、このメインパーソナリティというかになんか質問とかなんかちょっと聞いてみたいことがあれば聞いていただくというのをやってみようかと思うんですけど、
はい、
じゃあぜひお願いします。
これはね、もう村上さん狙い撃ちみたいな質問になっちゃうんですけど、
はい、
あの村上さんにこう会社を立ち上げる1年目、起業1年目の教科書的なやつですね。
なるほど。
みたいな、あの、はい、私まだ2ヶ月ちょっとのひよっこでございまして、
はい、
なんかこう先輩からアドバイスみたいな。
なるほど。
まあアドバイスじゃなくてもいいですね。やめとけとかね、なんだろう。
やめとけってもうやっちゃったんだ。
もうやっちゃってる。そうそうそう。
あ、まあ、会社は作ったけど、これはべからずみたいな、そういうこと？
べからずとかね、そうそう、べからずとか、なんか、あとはなんか、できれば、こう、わがままで聞かせてほしいのは、やっぱりこう、あれですよ、しくじり先生的なやつね、俺のようになるな、話とかが、なんか、できるといいな、ちょっと、僕もまだ、これからね、経験することいっぱいあるだろうな、と思って。
はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあちょっとね、しくじり先生。じゃあぜひちょっとまさきさんもね、ご自身でも会社やられてましたし、ちょっとぜひ伺えればと思うんですけど。
しくじり先生シリーズ、ちょっと僕教えを請いたいわ。
ね、はい。まあ、ちょっと1年目のところにちょっと特にフォーカスしてお話しできればと思ってまして、私2段階あるんですよね。もともと銀行を辞めた時に、GOB インキュベーションパートナーズという会社で働きながら、個人事業主として副業でやってたみたいな時もあって、ね、そうそう、だその時も仕事の半分以上が GOB があって、
うんうん、
まあ、それとは別に、こちょこちょ受けたっていう話と、まあ、2021年ですね、はい、まあ、その3年後に自らの会社を立ち上げたっていう。
はい、3年も空いてるんだ。
あ、そうですね。それ2018なんですよね。で実は私もう一回やって、それに、まず2018は GOB があって、副業でした。うん、2021は自分の会社立ち上げたんですけど、
うん、
当時まだ GOB の取締役だったんで、
うん、
GOB の仕事もそれなりにありつつ、自分の会社もありますよ、みたいな感じで、
う
ん、結構あった感じだったんですよ。うん、で、今は、特に去年ぐらい、まあ、この1年ぐらいは、もう GOB 本当に、一時ゼロになって、もうゼロから全部自分で事業やるみたいな、うん、3段階のフェーズに分かれてるっていうのが。う
ん、3段ロケットだ。
3段ロケットなんですよ。
うんうん、
で、まあ、結構、今の2段目のロケット、自分で会社作るけど、前の会社から業務委託で受けますみたいなパターンは、結構周りでも僕多い印象なんですよね。
うんうん。
あ、僕もそれに近いですよ。だから、僕見てもから業務委託してますもん。
うん、はい。あ、そうですよね。で、私の妻もプロトスターっていう会社にいたんですけど、うん、その正社員辞めた時に、ファインディールズでプロトスターから業務委託を受けながら、別の会、事業も探してるっていうパターンが、
なるほど。
ありましたと。で、なので、まあ、飯田さんおそらく、そのパターンに近い感じですね。見ても3年仕事もありつつ、
はい、
他の自由度が増えたんで、いろんな事業も受けれると。
はい。
で、まあ、そこの点で言うと、やっぱり、特に1年目の、何が私も正解か分かんないんですけど、うん、まあ、やっぱり、しくじり先生的なところで言うと、仕事を結構引き受けすぎたっていうのがありまして、でそれが、やっぱり、はい、絞った方が良かったのか、あ、でもやって良かったなっていうのがあるの、両方あるんで、まあ、ちょっと判断難しいんですよね。うんうんうん、で、両方あるっていうのは結局、飯田さんもそうですし、私がそのファインディールズ2021年作った時に、飯田さんからお仕事いただいたし、
まあ、
乾さんからも、乾さんって見てもいらっしゃった、はい、取締役の乾さんからもお仕事をいただいたりとか、
はい、
あとまあ本のなんか書くやつとか、メディアの執筆の依頼とか、あとは、なんでしょう。まあ、スタートアップ企業の調達支援とか、ま、いろいろご相談はいただきましたと。
なるほど。
めちゃめちゃありがたいなっていうのがあるんですけど、うん、まあ、ここが一つのジレンマで、うん、どっちかっていうと、私がこれやりたいなっていう感じで、これやらせてください、じゃあこの仕事くださいっていう感じっていうよりも、うん、先に仕事があって、その仕事に、私どうですかっていう、ま、入り方が結構多かったんですよね。
いやー、ですよね。
はい。で、おそらく、まあ、ちょっとね、飯田さんのこの前たまたま会って、久々に喋ったんですけど、
うん、
まあ、芸能人とかもやっぱそれに近い感じは私はしてまして、まあ、どういうことかっていうと、うん、先にドラマの企画とかバラエティの企画があって、 その企画に合う形でタレントとかを多分オファー出していくっていう多分仕組みだと思うんですよね。
はい。
なんで、例えば我々がなんかテレビ番組とか見たときに、あの、看板のね、例えばダウンタウンとか、ナインティナインとか、はい、そういうね、あの、まあ、有吉とか、まあ、なんかそういう、誰々がメインになる番組があるっていうときに、あれ多分、タレント側から自分こういう企画やりたいんですっていうのはほぼなくて、
うん、
テレビ局が企画を作って、うん、この人メインに据えてやっていくって、それを多分演じてるっていう役割がかなり強いと思ってるんですよね。
なるほど。
はい、うん。なんで役割期待を求められるんで、毒舌発足芸人っていうのはやっぱすごい毒舌キャラによりなっていくみたいな感じ、
うん、
でキャラ立ちしていくじゃないですか。
なるほど。
はい。で、そのタメ口のなんかギャル、タレントみたいな枠が多分あって、
はいはいはい、
そこ呼ばれたら、まあ、チームプレイなんで、
なるほど、ね、
その役割を果たしていく必要があるみたいなところが
多分あると。役割って仮面じゃないですか。な
ん
か
仮面ですね。はい。
村上さんもだから、その渡された仮面をこう、つけて、
はい。
その仮面を演じてるっていうシチュエーションが多分多い。
あ、そうそうです、そうですね。
けど、
はい。
その仮面がさ、なんかいくつもあるときついっすよね。きついって。
あ、きついんですよね。きついんですよ。ね。で、そこがやっぱポイントで、ある意味その仮面って自分の幅を広げてくれるんで、
うん、
やっぱ自分にフィットするボールを投げられるっていう方が多分少なくて、はいはい、結構やっぱり剛速球来たりとか、
はいはい、
えらいカーブが来たりみたいな感じがあった時に、はいはい、こっちがやっぱそれを取れる体勢に、なんか取る必要があったり、する必要があるみたいなところは、ま
あ、
すごく、まあ、今もですけど、まあ、感じてるんですね。
あるね。
でそれ
芸人っぽいってのあるね、はい、確かに芸能人芸人っぽいってのあるね。
で、あの、私あの前インタビュー来て面白かったなと思ったのが、まあ、TM レボリューションってあの、まあ、西川貴教っているじゃないですか、は
い
はい、まあ、歌手の、
はい、いますね。
はい、もちろん知ってます、はい、
で、あの、彼のインタビュー読んだら、彼はもうなんか自分がやりたいって思ったことがほとんどなくて、例えばいきなりそのミュージカルやれとかっていうオファーいただいて、
うん、
別に興味ない、興味ないって言うか誰ですけど、なんか別にやり、自分がやりたいわけじゃないけど、
まあまあ、
そういうオファーもらったから、じゃあこれやってみましょうか、みたいな感じとか、やっぱそうする中でいろんな可能性が増えていったみたいな感じだったんですよね。
うん、
なんで来たものは、とりあえず何でも受けよう、みたいな感じで、やっていったと。
おもろ。
だからその、それの、まあそのメッセージは若い人たちに対して、これがやりたいんですとか、やりたいことが見つからないんですみたいな、結構やっぱね、両極端な相談があるじゃないですか、20代とかになってくると。
はいはい。
で、それに対して、あの彼は、まあ、西川貴教さんは、いや、私の場合は別にこれやりたいとかなくて、でもそれをミュージカルまず頑張ってみたら、その結果道が開けていきました。バラエティとかも出るつもりなかったけど、バラエティでやってダウンタウンと絡んだらすごい受けて、それでまたバラエティのオファーが来てみたいな。
うん、
別に自分はバラエティに出たいわけじゃなくて歌手として売りたいけど、
うん、
まあそれをやることによって自分の可能性とか認知上がっていくなら、喜んでやりましょうっていう、
うん、
そういうスタンスでしたっていう感じだったんですよね。
なるほど。
で、私社会人1年目は、あ、社会人1年目じゃないです。企業1年目とかですね。うん、は結構やっぱそれが多くて、
うん、
例えばですけど、なんかパワポの資料、パワポのスライドを、なんか、うん、あの、デザイン作ってくれるとかやりましたからね。
それ
私やるのみたいな。
村上さんにですかみたいな、
ね。そうです、そうです。
俺にこれを任せるか。
あ、そうそうなんです。
他にもっと得意なことあるけど、みたいな感じ。
あ、そうそう、そうなんです、そうなんです、そうなんです。で、なんじゃ私に来るかっていうと、私はその会社の、まあ、月次資産表っていうのを、あの、まあ、まとめて、グラフ作って、毎月レポート報告をすると。すると、その内容が、やっぱ結構、まあ、見やすかったですと。
なるほど。
ただ他の部署がそういうのできてないから他の部署でもそういうの作りたいけど、フォーマットとかがないし、やっぱデザインの見せ方とかが、なんかそっちがいいんでとかっていうふうに言われて、ただ私は別にそこにデザイン別にこだわりもないし、
うんうん、
強みじゃないっていうか、うん、もっとデザイン、ね、プロのデザイナー知ってるんで、そっちの方がいいじゃないですか、うん。で、そういうのをたくさん、まあ受けてやってきたっていう結果、業務の幅は増えたんでありがたいんですけど、
うん、
その結果ですね、これやりたいんだっけみたいな仕事と、なんか迷子になっていくんですよね。
う
ん、
なるほどな。
なんで幅は増えて、できること増えた後に、やっぱどっかでちょっと絞らないと、
うんうん、
なんていうか、まあ本当あれですよね、M1 で優勝して、あの、翌日以降めっちゃ番組来るけど、
うん、
まあよく売れたタレントとかそのあるじゃないですか。あの、
うんうん、
何がしたか分からなくなっちゃったみたいな。 いや、別にそんな揺れてるわけじゃないですけど、まあ、いろんなね、相談は来る中で、なんとか全力で対応していく中で、うん、充実感はすごい高いと私は思ってるんですけど、
うんうん、
このままこれ続けると精神的にはもう良くないなっていう、なんか、しくじり的なことか、とか、
なるほどな、
どっかでやっぱ断らないと、うん、あんま良くないんじゃないかなみたいな。あと何でも受けるなと思われちゃってるっていうのがあって。
あー、微妙、むずいっすね。
そうですね。あと、顧客、ね、やっぱりクライアントワークと言われる顧客価値をね、
うん、
最大化するっていう風になると、うん、品質上げれば上げるほど要求が上がってきて、なんか自分で自分の首を絞めちゃってる、
うん、
ところがあって、
うんう
ん、じゃあどっかでやっぱり、なんていうか、こっちで線引きしないと、
うん
うんっていう感じになっちゃいますね。
それどっかで気づいた瞬間あったんですか？あ、俺は仕事を幅広く受けすぎているみたいな。
それは今年ですね。
あ、今年？
今年というか、なんなら。
今年でございますか？おっと。想像以上に。
あの、なんなら、ちょっと、あの、うん、先月ぐらいとかですよね。
マジですか？
あの、それ何かっていうと、ちょっと私 Facebook につぶやいたんですけど、あの、結構この1、2ヶ月、すごい記事を寄稿しまくってたんですよね。
はいはい、
インタビュー記事とかも含めて、多分この2ヶ月で十何本ぐらい多分出してるんですよ。
うんうん、
あらま
あ。それ来たやつはありがたい話で全部受けてて、まあ今もありがたいです。もう大変ありがたいんですけど、ただ、うん、マジきつかったんですよ。
ほい。
あ、そう、時間的にも厳しいし、
いや、そりゃそうですよ。
あの、なんかやっぱすごい疲れるし、うん、休みもないし、
うんうん、
で、なるべくね、やっぱオファーもらってるなら、そのね、期待に応えなければいけないっていうふうになってる中で、うん、なんか誰の人生生きてるか分からなくなってきたみたいな、うん、なんかそういうですね。
村上さんは特にあれかもしれないですね。はい、なんか、優しいから、優しいとか、
そうですか、
心あるから、
はいはいはい、
なんか、期待に応えなきゃっていうのが、まあ、言葉、うん、なんだろう、言葉遣いむずいけど、ちょっと呪いっぽくなっちゃうところもあるのかもしれないね。
うん、
なんか、すごい、なんか常人離れして多分サービス精神旺盛だからなんかそれがすごい首絞めるっていう側面はあんのかもしれないってなんか聞いててちょっと思った。うん、
で、
まあ、あと難しいのが多分なんでしょう、前このしげさんとポッドキャストとかでも話したんですけど、銀行にいた時とかはそれこそ世の中に発信したいなっていう思いを持って、でもまあ銀行の仕事とかしてたみたいな話
じゃないですか。はい、そうですね、
発信しづらかった。
うん、その頃からしたらもうウェブとかで自分がこう調べた結果の、まあ、なんか経済とか経営のテーマのこと書けるってめちゃめちゃその時の自分からしたらある意味夢が達成できてるっていうことになるから、ある意味今夢の仕事はやってるはずなんだけどっていう、
うん、そうですね、
ここが難しいですよね。なんか本当に嫌だったら絶対断るじゃないですか、全く、ね、自分の興味と離れてたら。そうじゃないのが難しいですよね。
うん、
で、あの、例えばやっぱり本書くとかってなんていうか、その本をあの実際に書いたことがない視点から見たときに、自分がそのいろいろ考えて好きなこと書けてるっていうようなイメージかもしれないですけど、これかなりの高い確率先生、出版社や編集者の企画ありきなんですよね。で、こういう企画でこういう内容で書いてくれ、でそれ社内通す、で社内でこう通っちゃってるんでこういう内容お願いしますみたいな感じの意向がめちゃめちゃ強いんですよね、実は。
なるほど。
で、まあ、さてこれって、テレビで言う、プロデューサーの意向みたいな感じなんですよね。
うんうん、
で、それに合わせてこっちが合わせていくっていう風になってくるんで、やっぱりこう、字幕を書きたいけど、やっぱそっちの意向もあるし、それを踏まえてこういう風に、まあ、書くと。で、まあ、別にそれがダメだったわけじゃなくて、まあ、そういう仕事なんですね、うん。
なるほど。
で、多分おそらく、アーティストとかも売れてきたらば来るほど、まあ、テレビ局とかの意向で、まあ、こういう感じお願いしますとか、次のヒット曲はこういう感じとか、まあ、多分ジャンプとかも連載ってそういう感じじゃないですか。うん、編集者と相談しながら、こういう風にやっていきましょうみたいな感じで。
なるほどね。
やっぱそういう風にやってくるので、まあ、クリエイティブなところはあってやりがいはあるんですけど、うん、やっぱその辺が、誰がそのハンドル握ってるんだっけみたいなのが、
うん、
たまにちょっとわかんなくなっちゃう時があるんですね。
なるほど。
なるほどな。
いやー大変だなー、大変だなーとかつってなんか一言みたいな声を出してしまった。いや、はい、自分事ですねこれは。いやなんか
はい、どうぞ。
あ、いや、なんか、いや、今ちょっとかぶせると、
はい。
あ、状況は似てますと、僕も、業務委託も含めてやってるし、はいはい、で、業務委託先の、まあ、見てもからも、講師の仕事とか、
はい。
来て、まあ、基本、まあ、ね、自分にとっての、こう、生活の糧を得るためにも、まあ、受ける選択の方が、うん、ね、そっち選びやすいじゃないですか。
はい、
で、うんうん、なんか、ちょっと他のところからも、こういうの困ってるから助けてくれ、みたいなやつは、基本的に、こう、断りにくいっていうのが同じだから、はい、まあ、そう、受けてく、みたいな意味で、なんか、どんどん時間的にはきつくなるよね、とか。
はい。
で、あと、うん、あ、なんか、これも似てるなと思ったの。僕も前の職場の社員としての、社員とか取締役として所属してる時って、やっぱり、なんだろうな、僕自分の声なのか、会社の見解なのかみたいなことを考えると、ちょっと手が動きにくいなっていつも思ってて、はい、僕結構思ってることはいっぱいあったり、なんか、発信したいっていうのは、なんか、アウトしたい。聞いてほしいっていうよりは出したいみたいなのは結構持ってたんだけど、実は結構自主規制をしていて。
なるほど。
前の職場の時は。自分の中でこれを、まあなんか、ね、個人の見解として言ったことが過激すぎたらとかいろいろ考えると書けないみたいな気持ちになってたから、
まあそうなります
ね。まあ結構我慢してたっていうのが自分のイメージで。で、まあ、なので自由に、ね、こう出したい、自分の思ってることを書きたいと思ってノート始めたりとかいろいろしてるんだけど、うん、今はしがらみないから、なんか、はい、なんですか、誰が、ね、読むか分かんないようなものを書いて気持ちよくなってるんですけど、うん、いや、村上さんくらいにちゃんとマーケタブルな商品として、こう、なんですか、発信するものがちゃんと売れる、そのマーケットに向けてってことになると、はい、確かにマーケット側の意向というか、実際に読むマーケットは読者ですけど、その手前にいる、こう、何ですか、書店とか編集者とかの、やっぱりね、意向とかに、やっぱ振り回されるっていうか、影響を受けますよね。
そうですね。うん、で、まあ、なんていうか、ちょっとやっぱり私の場合は、今振り返ると、やっぱり、発泡美人なところが多分あるんだなっていう風な、
なるほど、
しくじり先生があって、
うん、
この人にこう言って、まあね、いいアウトプット出したいな。この人からこういう相談あったし、なるべくいいアウトプットしたいな。この人もこうってやった時に、まず時間やリソースは有限なんですけど、
うん、
まあそれが結局、ご要望とかオファーがそのね、有限なリソースを超えた時に、
うん、
まあ、何かを削る必要があって、あってしまうと。
うん
う
んうん、
なので、別に優先順位をつけたいわけじゃないんですけど、やっぱ最低限何かしらつけないと、
うんうん、
結局混乱してしまうなっていうのは、
うん、
まあ、すごく感じてて、となると、途中まで進んだけど、やっぱこれ難しいですわっていう方が迷惑かかっちゃう可能性が高いじゃないですか。
まあ、そうですね。
となると、もう初期の段階で、やっぱある程度ちょっとこれは厳しそうですねとかを、ちゃんとどっかで見極めないと、
うん、
これマジで、大変になるな、みたいなのを最近考えてて。うん、で、エッセンシャル思考っていう本があるんですけど、
はい。
藁をも使うも思いでエッセンシャル思考を読んだら、やっぱそういうこと書いてるんですよね。
はいはいはい。
本当に大事なことだけ取り組めばいい、みたいな。で、断るっていうことは、やっぱ最初すごく抵抗あると思うけれども、うんうん、本当に自分が取り組むべきことなのは、心の底から考えた方がいい、みたいな。
うん、
じゃないと、やっぱり大切な時間を、なんていうか、失ってしまうみたいな、
うん
うん。で、やっぱりその、なんかその本に書いてたデータでは、
うん、
まあ、亡くなる直前に何を一番後悔したかっていうリストがあるんですよね。
あ、
そのトップは、本当に自分がやるべきことをやらなかったことだみたいなことが、
うん、
とかやっぱ自分の人生生きてこなかったみたいな。結局、他人に言われるまがめに、こうした方がいい、こうした方がいい、こうした方がいい、従って生きてきた結果、
うんうん、
あ、自分何したいんだっけみたいなのを、やっぱ、死ぬ間際で後悔するっていうのが大きいっていうのを書いてて、
うんうん、
私もだいぶ本当に恵まれてる状況で、ね、好きな仕事もできてるっていう中もある、
うん、
中でも、まあ、とはいえなんていうか、やっぱ有限なので、なんだかね、自分の時間やリソースは、
うん、
どっかでもう少し自分でハンドルちゃんと握るようにしないと、ちょっとその、お互い迷惑かけちゃうなっていう気がするんですよね。
いやー、いいですね、難しいところですね、これは。
これ、まさきさんでも、
村上さんって、
あ、どうぞ。
じゃあ、村上さんって、今もし、 明日死にますってなったらめっちゃ後悔するんですか？
今はそんなに後悔はしないですけど、もし明日死ぬってなった時に、いや家族との時間が本当に適切だったかなっていう後悔はあるかもしれないですね。
ああ、
今現時点で言った時にですけどね。
なるほど。
確かに。特に去年とかはかなり娘とかに長女に心配されて、なんでそんなに頑張ってんのみたいな。休めばいいじゃんみたいな。
働きすぎみたいな。
そうか。
でも娘から見てもちょっと心配。
身近な人から見てもね。
身近な。まあ、ちょっと私の場合は、うん、あのね、あの、二拠点生活みたいなのしてたんで、週の半分が東海地方に行くみたいなことをやってたんで。
行ってましたね、
うん。はい。そういった背景もあって、娘からしたら家にいないし、でもなんでそんなに頑張りそうあるんだっけみたいな。
うんうん。
多分そういう見え方はしてたっていうのはあって、もし明日死ぬってなった時には、
うん、
その時間を使ってて本当に良かったかなっていうのは思うかもしれないですね。
なるほど。
でも今はだから本当にもうちょっとそういう時間を減らしてやっていくっていうことを真剣に考えないと、
うんうん、
なんか結構、うん、なんか、
なんかあれ、
自分の価値観を試される感じがありますね。
なるほど。
最近読んだ本で今の話聞いて思い出したの、生き延びるためのジム。
はい。
いや、その本ってご存知？
あ、
いや、
知らなか
った。あの、漫画とかになってる本。
はい。
あ、ジムって、あれね、トレーニングのジムじゃなくて、事務作業のジムね。
事務作業のジム。
ああ、なるほど。
そう。
あ、そういうことね。
生き延びるためのジムっていう本があって、
はい。
あ、結構ベストセラー的な扱いで。
はい、はい。あ、ほんとだ。なんか、アマゾン見たら売れてそうな。
すごいですね。
そう。めちゃくちゃ売れてる本で。
はい。
まさになんか、いろいろ面白い本なんですけど、一つ大事なテーマはリソースのマネジメントについて語ってるっていう感じで、はい、で、まあ、シンプルに言うと時間とお金なんですよね、うん、リソースって、
うん
うん、お金の問題はあるよと。お金が、食費とか生活費とかいろいろあって、出入りがあって、うん、で、どうやってそのお金の不安をどう取り除くかって話が、いっちゃん最初に出てきて、うん、で、これ書いてる坂口恭平さんは、うん、大学院かなんかを出て、就職せずに、自分は、何せよこう、クリエイターとして生きるんだと。歌も歌うし、物を描くし、絵も描くし、みたいな、すごいマルチな才能の方なんだけど、でも、何者でもない、ただのビッグマウスみたいな状態がスタート地点で、
うん、
で、
うん、
でも好きなことをして生きていかないと、俺は死ぬと。生き延びるって本当切実で、多分、それ、うん、そういうことができないと、本当生きる意味がないくらい、多分、
うん、
この作者の坂口さんにとってはすごい切実だから、
なるほど。
生き延びるために、好きなことをしなきゃいけない。で、それをするために、本格的に取り組んだのが、ここでいうジムだっていう話で、
うんうん、
お金をちゃんと見える化するとか、
うんうん、
自分の時間の使い方を徹底的に研ぎ澄ますみたいなことを、どうもやってたらしいんですよ。うんうん、っていうことが、まあ、結構面白おかしく描かれていて、うんうん、だから今の話はすごい、まあ、まさに生き延びるための、時間とお金のマネジメントみたいな話だなってちょっと思って。
はいはい、これだから、ジムっていうのは、まあ、ちょっと、言い方だけど、ちょっとバズるためのというか、面白くするためのっていうか、実際のところはこれリソースマネジメント自分でちゃんとやろうぜってことっすよね。
話が前半結構強く出てくる。そこ、リソースマネジメント以外の話も出てくるとは思うんだけど、
うん、
あと、うん、本当にやりたいこと以外のことはあんまりやんないぞとか、そういうことも含めていろいろ書かれてるから、ね、うん。まあ、リソースマネジメントで全てって感じじゃないんだけど。
ああ、うん、なるほどね。
そう。あ、でも、やっぱり行き着くところは時間とお金だよねって、どう時間使うか、うん、っていうところで、なんかその、未来の、例えば5年後なのか10年後なのかに、うん、こういうことをして生活してたいって時間のこう、パイチャートみたいなのを描いて、
うんうん、
そのパイチャート通りに生活を始めてみるみたいな。
ほー、例えば何？そういう ?8 時間寝て、4時間これやってとかそういうことですか？
そう、朝起きると同時に絵を描き始めてとか、文章を描き始めてとか。で、働くなと。働くなっていうのは、お金のために働く時間を極限まで突き詰めてとか、そういうことをかなり、うんうん、まあ、旗から見たらちょっとリスク、うんうん、リスクある。ことだと思うんですけど、う うん。あ、なので、まあ、お金のこ、お金のことと時間のことのパズルを解くみたいな話だよね。はいはいはい、お金増えるにはたくさん労働しなきゃいけないけど、シンプルに言うとさ、はいはい、労働すると自分が理想としている時間の使い方できなくなるっていうジレンマがあるじゃない。で、労働を極力減らして、もう、うん、なんですか、食べるものとかさ、
うん、
住む家とかさ、いろいろこう、切り詰めたら時間作れるよねみたいな、そういう感じだったかな、うん、僕読んだ印象
は。はいはいはい。うん、いやそこ本当に今の僕もすごい響いてるんですけど、やっぱそれってやっぱすごく自分の時間の使い方のハンドル握ってるじゃないですか。こうしていくっていう意図して。ね
うんうん、
で私のやっぱこの1年間はその真逆で、
うん、
すごくその相手の要望に応えようとしていることばっかりやってたんですね。
うん、
その最たる例が先月なんですけど、
うん、もう
月曜の夜8時に、うん、あのメールが会社宛に来まして、
うん、
でそれテレビ局なんですけど、
うん、
明日の夜9時から、翌日ですね、翌日の夜9時から生放送がありますと、
うん、
でこういうテーマなんですけど、村上さんの記事を読んだんで出てもらいたいんですけど行けますかみたいな感じで来たんですよ。
すごーい。
で
芸能人だねやっぱり。
でしかもそれは司会がまあ、某論破する人で有名な人が司会なんですよね。
ほうほうほう、なるほど。
はいはい、イッチーさんですか？
はい、そうですね、そうですね。
ほうほう、なるほど。
で、私、翌日結構予定があったし、ミーティングも入ってたんですよ、夜9時から別のが。
はい、はい。
でさ、そういうオファーはありがたいなと思って、それちょっとリスケさせてもらって、その日も本当予定があったんですけど、全部そこもちょっとなんとか調整してみたいな感じにして、で、電話かかってきたんですよ、あの、僕が返信したら。そしたら、はい、あすいませんと、ありがとうございますと。でただ、ちょっと今、いろんな人にブッキングしてますと。明日の生放送で急出しみたいな。なんで、あの、開けてもらうのはありがたいんですけど、ちょっとどうなるかわかんないんですよっていうふうに言われたんですよね。
で、
ほう。
ああ、わかりましたと。まあ、ちょっと司会の方も結構ね、癖が強い、というか、まあ、個性的な人なんで。
はい。
あのやっぱちょっと難航してますみたいな、その。
はい、はい。
で、わかりました。で、ちょっと、まだもうちょっと待ってもらっていいですかねみたいな言われて、まだ夜10時ぐらいにまた連絡できればと思いますみたいな感じで、
はい、
分かりましたっていうふうに
言
われ
て、
で、夜10時に電話かかってきて、まあ、ちょっと、あの、今回は別の方見つかったんで、マジでお願いしますみたいな感じになって、
やば、
通行。
あ、分かりましたっていうふうになって、まあ、それでまあ終わったんですけど、
はいはい、
結局なんか、いきなり連絡来た人、で、何の面識もなくて、何の関係性もない人に対して、もともと自分のあった予定とか、他の人のところ、うん、予定変えてまで、
うん、
そんなやる必要あったのかなみたいなのは、いろいろ反省したんですよね。
ちょっと、村上さん的には辛い経験でもありましたね、きっとね。
そうです ね。まあちょっとだから、で、ただやっぱそれが最近多かったんですよ。例えばその記事書いても、いつまでに、いきなり、いつまでにこれ書いてくださいとか、これ書いてください。いきなりバーン来るんですよね。
は
い
は
い
は
い、
それ
こっちはこっちの都合がある、当然あるんですけど、
はいはいはい、
相手には相手の都合があって、
はいはい、
で、それに対してこっちが全部合わせていくっていうことをやってると、
はいはいはい、
何かしらやっぱどっかでパンクしちゃうみたいなことがあって、
はいはい、
もうそれと初期の段階でちゃんと、いや、それはちょっとそれだと受けれないんで、今回はちょっとなしでいいですかみたいな、うん、この一言がやっぱ今まで、ほぼ言わなかったっていうのが、
うん、
ある意味しくじり先生なのと、ちょっとやっぱりどっかでそれやらないと、
うん、
本当に、なんていうか、
うん、
疲弊するなっていうのは、
そうだね。
感じてるのが今です。あと、知り合いとか昔から知ってる人のファンなら全然喜んで受けるんですけど、結構最近なんか全然知らない人とかも連絡来たりするんで、さっきもね、テレビ局と
か。だから、
何の関係性もない。知
名度が上がった代償みたいな感じですね。
まあちょっとその、
ね、
本が多少ね、売れてくれたって、あれ大変ありがたい話なんですけど、
うん、
はいはいはい。
どっかでそれをちょっと自分で、それやっぱ舞い上がってる自分もやっぱいたんですよね、そういうこと
に。あ、
相談来て。全部答えようとしたときに、
はい、
本当に何が大切なんだっけみたいな、まあめちゃめちゃ感じてます。
なるほど。
はい。
いやー、
嫌われる勇気みたいな
の。あ、本当そうなんですね。まず本当に嫌われる勇気。
ね。
ですね。てか断れる勇気。
断る。そうそうそう。断れる勇気、嫌われる勇気。うん。
なる
ほど。
でも、あの、エッセンシャル思考ですごいいい話、すごい印象的な話があるんですけど、はい、7つの習慣書いてる人いるじゃないですか、スティーブン・コビーですかね。
はい、スティーブン・コビー
さん。はい、はい。
コビーさん、あの人の話が出てきて、なんか、久々に娘と二人で、ある休みがあったから、一日空けときましたと、はい。その娘のためにと。で、行く店のプランとかもずっと、いろいろ決めて、シミュレーションして、当日来ました。娘とても楽しみにしてました。
はい。
行く途中で、なんか空港かどっか駅かなんかで、本当にたまたま久々に、あの、昔の旧友が10年ぶりぐらいに、その場で会ったみたいな。
うん。
で、何してんのみたいなのがあるんで、これから実は、どこどこ行くんだけど、一緒に来ないみたいな感じに、誘われたらしいんですよね。で、娘さんも来ればいいじゃん、みたいな感じだったんですよ。はいはい、で、その時に、娘としては、いや、お父さんと二人で映画に行って食事して、これすごい楽しみにしてるみたいな、
うん、
あったらしいんですよね。で、それでスティーブン・コビーは、あ、それはすごいいいね、みたいな。でも、ちょっとごめん、今日は娘との約束があるんだ。だから、今回はなしにしてほしいっていうのを、ズバッと断ったらしいんですよね。
なるほど。
で、それがもし自分の立場だったら、それできたかなっていうのは。
なるほど。
刺さったんだ。
はい。
その問いがね。
問いが思ったんですよね。実際今は本当そういうことを僕、急遽来た相談に対して、もともと決まってたとかあったのに対して、目の前の人を優先しちゃってるみたいなところ。
なるほど。
実はあったなと、たくさんと。
なるほど。
そういうちょっと、反省というか、時間の使い方はなんか考えされましたね。
なんか、その、今、プライベートと、その仕事の、
はい。
とか、も含めた、なんか、例で出てましたけど、はい、あれですよね、優先順位というか、
はい。
その軸っていうか、
はい。
が、ある種、その、来た仕事に打ち返そうっていう、その、構えでいると優先順位が分かんなくなっちゃうって怖さだなって
聞いてて思いました。そうなんですよ、うん、これでもまさきさんとかもなんかね、結構ご自身で会社、長い間お仕事されてたじゃないですか。なんかそういう局面とかって、まあ、まあはい、なんかどんな感じだったんですか。
あーとね、いや僕はあの多分全然逆の悩みというか、別に仕事とかあんまり来なかったんで、あんまり断るっていうこともそんななかった。それはなんでかっていうと、多分、なんか僕はあんまり意図的にこう広げに行こうっていうことがあんま自分で得意じゃないなって思ってたから、
はい。
まあ、いっかって思ってたんですよ。で、いっかって思ってると、あんまり仕事も来なくなるんで、
はい。
まあ、それを繰り返してたんで、別にあんまりしげさんの言うような悩みは起きてなかったんですけど、
なるほど。
ただ、それをやってった結果何が分かったかっていうと、
あ、はい、
僕はなんか、特になんかそういうの新しいの来なければ、まあ、それはそれでいいかと思って、あんまり踏み出していかないなとか、意外となんかこうチャレンジしないんだなっていうことがよく分かったので、
はい、
で、これをずっとやって、で、さて、さっきのね、井田さんのお金と時間の話じゃないけど、なんかお金的な意味も含めてこれ食っていけるのかみたいなのを、なんか踏み出さなくなっていくと、特に独立してる人って、まあ、もちろんなんかビジネスのタイプいろいろありますけど、僕みたいな、なんかその、なんですかね、自分の脳と体がリソース、資源で、うん、まあそれでやってるみたいなので、うん、変化とかチャレンジしていかないと、もう結構なんかだんだん、もう仕事なくなってくような気もしたんですよね。
なるほど。
思った時に、なんかちょっとこのやり方だと、多分僕の場合は、そこのしっかり作って、やり方変えていくっていうのは、なんかできなそうだなって思ったから、なんか僕はちょっと働き方を向き変えようと思って、どっちかっていうと、もう独立してやるっていうよりは、会社の一個の会社をの仕事メインでやるみたいなのに切り替えた。っていうのがありますね。だから僕は逆方向のしくじりみたいな感じ。
なるほど。
なるほど。
全く広げなかったし、はい。っていうゆえにそっちになったって感じですね。はい。
だからいろんなやっぱり、なんか状況によって悩みというか、しくじり方が違う感じなんですね。
はい。なんか僕でも村上さんと似てる気がするな、性格的に。なんか八方美人感とか、オファーに応えようと頑張っちゃう感とか似てる気がする。気をつけます。
はい。まあ、オファーに応えるとやっぱ、さっきのね、選択肢が広がるとか、視野が広がるとか、できること増やるっていうメリットは、確かにやっぱすごい大きいんですけど、なんかやっぱり私の経験則で言うと、やっぱその裏にデメリットもしっかりあって、 まあ、自分が結局、本当何がしたいんだっけみたいな、感じの、
例えばね、不安もあるしな、
そうなんですよ、
ね、仕事欲しいってな
る、ね。あ、そうなんですよ。
そうですよ。
うん、
そうです
ね。でもなんか、ね、答えないとって思っちゃう
ね。なんかさっき、まさきさんおっしゃいましたけど、うん、まあ私もともとね、こう文章書きたいとか、まあその研修とかやりたいみたいな、もともと銀行時代からあったんで、今そういえばできてて、めちゃめちゃありがたいんですけど、朝どういう会話してるかっていうと、妻に、いや、今日も本当しんどいわ、みたいな、毎日本当しんどいわ、みたいなことばっかり言ってて、まあ、これは、何が起きてるんだろうだみたいな感じだったんですね。やりたいことはやってるし、ね、まあすごいだから、なんていうか、うん、10年前の自分が見たら多分驚くような状況なんですよね。
うんうん。素晴らしいこと
だ
よね。
まあ、そう、執筆したいと思ってたし、うん、大学とかで教えたいと思ってて教えれてるしみたいな。いもう何が不満があるんですか自分でね、うん、あの会社も作って好きに時間使えて、うん、もう、めちゃめちゃもう理想というか、うんしかないのにっていう状態なはずなんですけど、
うん、
なぜか発してる言葉が、いや、今日もしんどいわとか、うん、なんていうか、きついな、みたいなばっかり言ってるっていうのが、
なるほどな。
よくわかんない状態はありましたね。まあ、それ今年ですけどね。
はい。なるほど。なるほど。いや、でもいい気づきが生まれてますね。
はい。はい。いやはい。ということで、非常に飯田さんの質問から面白い方向にというか、深い話が出てきて、ね、面白かったです。ね、
はい。
はい。ということで、じゃあ第3回はこの辺で終わろうかなと思います。はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。